Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4アワーアース1 by 1、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。私は学生の時から、海外旅行が趣味だったんですけど、やっぱりこのご時世まだまだ海外旅行はちょっと行けないだろうなということで、友人と2人で話して東京都内のホテルステイをしてきました。少し前なんですけど、東京のフォーシーズンズホテルに初めて行ってきて、今まで海外旅行のために貯めていた貯金とかはやっぱ使えないので、その分こうちょっとゴージャスなところに、あんまり普段泊まることのできないホテルに泊まろうということで、フォーシーズンズをこうネットで探したらすごく良さそうだったので決めたんですけど、そこ行って、もちろんさすがかの有名なフォーシーズンズホテルだけあって、すごくやっぱりエントランスからおもてなしから素晴らしかったんですけど、特に感動したのが中のアメニティが本当にこうサスティナビリティに力を入れているんだろうなっていうようなものがたくさんあって、基本的にプラスチックレスをされていて、ホテルの部屋についてるアメニティとかって、歯ブラシとかヘアコームとかそういうものって、プラスチックが多いと思うんですけど、全部木の素材か竹なのかなでできていて、で見た目もすごく可愛いですし、そのコームとか歯ブラシを包んでいる、袋も全部紙でできていたりとか、あとはお部屋についているお水もペットボトルではなくてリサイクルできるアルミ缶でできていたりとか、なんかすごくアメニティってやっぱり一度しか使わないですし、歯ブラシとかもそのホテルで使い捨てみたいになっちゃうのもったいないなって思っていたので、そういう取り組みをされていることがすごくびっくりして、なんかすごく嬉しかったです。久しぶりにこう海外に行った気分を味わえましたし、窓から見える景色も、東京なんですけど、すごくこうなんか本当に息抜きになってすごくいい体験だったので、感染予防とか皆さん気をつけながらも、ぜひ落ち着いたらホテルステイもおすすめです。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Our Earth 1 by 1 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4アワーアース1 by 1、本日のトークテーマは SDGs の目標1、貧困をなくそうです。そして今回のキーワードはバナナ。私も今朝食べてきました。バナナの力で貧困や自然、さらにはゴミ問題も解決できるそうなんですが、一体どういうことなのか、今日もゲストの方に詳しく聞いてみたいと思います。
エネオス4アワーアース One by one。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth 1 by 1。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。1950年の創業以来、卒業証書や証書ケースなど、国内外の学校に学校事務用品、卒業用品を納められている学校文具用品メーカー、宮沢株式会社の専務宮沢正博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
学校文具用品というと、改めてですけど、どんなものになるんでしょうか。
弊社で制作している学校用品というのは、はい、新学期に必要とするもの、うん、でもう一つは卒業の時に必ず必要とするもの、
はい、
この2つなんですね。で新学期用品は、まあ、皆さんが使う学級日記とか名札、入学の時につける表彰と言われるもの、はい、で先生が使う出席簿、
うん、
生徒さんを評価する昔で言うと閻魔帳っていう手帳とかですね、
うん、
で卒業用品は、まあ、卒業証書をはじめ賞状を入れる丸筒とか角筒、
はい、
あとブック型のホルダーとこういったものを作っている会社です。
一口にこう学校文具用品といってもいろんなものがありますもんね。
そうですね、
はい、新学期に新しいこう学校の用品が配られるのがすごいこうワクワクした気持ちを今思い出しました。懐かしいです。そんな宮沢株式会社さんが近年取り組んでいるのがバナナペーパーで作った卒業証書でアフリカ・ザンビアの人に笑顔を届けるバナナペーパープロジェクトと伺ったんですが、バナナペーパーって何ですか？
バナナの茎、木の部分っていうんですかね、
はい、
そこの部分からできている紙のことを言います。
茎なんですね。皮だと思っていました。
ね、バナナ自体は植物なので、うんうん、木とはちょっと違うので茎っていう形ですね。こちらなんですけども、アフリカの、ザンビアという国がありまして、そこで廃棄されるオーガニックのバナナの茎から繊維を取り出して、
はい、
日本の越前の和紙の技術を用いて作られたフェアトレードの紙になってます、
はい、
2012年の8月ですか、
うん、
東京にあるワンプラネットカフェさんという会社、それと札幌にあるエコの専門の名刺を作っている丸吉日清堂印刷さんから、うん、バナナペーパーの普及に協力してほしいと言われたのがきっかけです。
日本の和紙の技術を用いて作られてるんですね。新しいです。普通の紙とどう違うんですか？
ですね、見た目は少しクリームかかっており、うん、紙の表面に茶色の繊維がまばらに見えます、
はい、
これ茎の繊維ですね、
うんうん、
で触った感じは少し凹凸感があります、
うんうん、
で大きく違うのはやはり2016年に日本で初めてフェアトレードペーパーとして認定されたこと、
はい、
そして一般の紙っていうのは誰がどう作っているかってわからないと思うんですけども、はい、それが明確に分かっている紙、
うんうん、
それと廃棄される資源を取り出してできている、まあ、そういったところがこの紙、一般の紙と違うところだと思います。
なるほど。フェアトレードと聞くとコーヒーとかチョコレートはよく聞くかなと思うんですが、紙っていうのは私初めて聞いたので、は
い、そうですよね、
はい、
聞いたことないと思います、
はい、国内でもやっぱり珍しいんですね。
そうですね、これ初めてですね、うん、今も他ではフェアトレードの紙っていうのは出てないので。
じゃあそれが製品として仕事になればまた現地でも雇用を生むことができますよね。
そうですね、はい、
うんうん、
バナナペーパーは、まあ、廃棄されるバナナの茎を農家の方から買い取ることで、
うんうん、
農家の方たちの収入に貢献できて、そしてその茎から繊維を取り出す作業で雇用をやっぱり生み出して、で私たちの会社では本当にごくわずかなんですけども、バナナペーパーで作った卒業証書や賞状入れなどの売り上げの 1% を現地のザンビアの NPO 法人に寄付して、うん、子どもたちの学習援助に役立てて行ってもらってます。
なぜ卒業証書だったんですか？
ですね、うん、ちょっとこれ長くなるんですけども、はい、2013年の8月にですね、私生まれて初めて小さい頃から憧れていたアフリカに足を運んでみました。でそれがまあバナナペーパーの故郷であるアフリカザンビアだったんですね、うん、まあバナナの繊維を取っているところ、まあ、事業、はい、バナナ繊維の事業をやろうといったところがきっかけで、で実際アフリカの大地踏んでみると、まあ、本当に青い空、
うん、
澄んだ空気、緑の多さ、茶色の土、写真とかテレビとか動物園でしか見たことない、ね、美しい動物が自由気ままに生活するのを、
はい、
たくさん見ることができたんですね。
そうですよね。
でその反面人の住む世界では貧困が多く、学校行けない子どもたちがいたりとか、うん、安全な水がない、でマラリアにかかっても病院に行けなかったりとか、村では貧困から来る連鎖がたくさん起きているのをその時に目の当たりにしたんですよね、はい、 一番また印象に残ったのがバナナの繊維を取る仕事で整形をされている方々への訪問ツアーだったんですけども、はい、村へ向かう途中ガイドさんがリンゴを一つくれました、
うんうん、
で、まあ、リンゴをいただいたんですけどもちろん丸かじりするしかなくてですね、うんうん、丸かじりして芯の部分が残ると思うんですよね、はい、でその残った芯を持って村の方に向かったんですけども、はい、で着いたらですね村の子供たちがたくさん私たちを出迎えてくれたんですね、うん、そしてまあ車から降りた時に一人の女の子が近づいてきまして私にそのリンゴいらないのって言ってきたんですね。
さっき丸かじりしたリンゴですよね。
そうです、はい、もう茶色く少しなってるやつですね、
うんうん、
でもう芯しかないから捨てるんだと言ったらじゃあちょうだいって言ってそれを食べ始めたんですよ、
はい、
でその子は少しかじると他の子に回して他の子も少しまたかじると別の子に分け与える、
うん
まあ、それが今でもちょっと忘れなくて、
はい、
でこの子たちが貧困であっても明るくて人を思いやって助け合っているのを初めてやっぱり私も知って、まあ、そんな子どもたちを見た時にこの子たちが少しでも貧困から抜け出して学校行けるようなことがうちでもできないかなと思い寄付ではなくて雇用をたくさん創出できることで子どもも大人も幸せになれるんじゃないかっていうことでアフリカの小さな、まあ、村で起きていることを、うんまあ、バナナペーパーという紙商品を開発してビジネスにつなげて貧困や教育支援をしていく取り組みができればなっていうふうに思ったのが、うんうんまあ、一つきっかけで、
はい
でまあ、そこで考えたのは弊社全国にも学校さん 20% 近い取引があるので、
はい
まあ、うちが作っている紙製品の卒業証書や賞状入れを、まあ、バナナペーパーに変え販売しようというふうに思い、うんまあ日本の子どもたちが一生懸命学んで終了した思い出の品をバナナペーパーにして、うんまあ、遠い国のアフリカで貧困のために学校に通えない子どもたち、まあ、一人でも多くでも学校へ通えるように日本の子どもたちと一緒に取り組もうと思ったのがちょっと長くなりましたけど、はい、そんなような経緯ですね。
確かにその現地でそういったことを経験すると、はい、やっぱり忘れられないですよね。
そうですね、
日本では考えられない生活が。
そうですね、
はい。バナナペーパーっていうのはその、はい、アフリカザンビアでは割と出回っているものなんですか？
アフリカザンビアというか、はい、アフリカではバナナ自体が昔の日本の、まあ、芋とかと同じで、はい、米が取れなければ芋を作るっていうのと同じで、はい、栄養を取るための産物だったんですよね。まあ、世界でも120カ国以上でバナナってやっぱり栄養のために作られてたりとか、まあ、産業として栄えているので、はい、バナナ自体はあるんですけども、ただバナナペーパーというのはやっぱりこのアフリカのザンビアのエンフエ村っていうところでしかやってないですね。
はい、それだけ多くのバナナの茎が廃棄されてるっていうことなんですか？
そうですね、通常のまあ紙のお話をすると紙の原料になる樹木って10年とか20年経たないと切って成長しないんですね、
は
い
うんうんうん、
で時間がかかります。でバナナの実ができるのが大体1年って言われてるんですよ、
はい、
で、多年草なんですけどもバナナの実を取るともうそこからはバナナは生えてこないです。
そうなんですか？
そうなんですね、
はい、
ですから1年で成長して、
はい、
で大体もう5メーター6メーターぐらいに大きくなって、うん、でその茎は1年でどんどんどんどん廃棄されていくの で、でやっぱりそれはバナナペーパーっていうのは木も切らない、
はい、
で森林を守ったりとかその砂漠化、
うん、
今でいう森林伐採で砂漠化になるとか水不足とか、まあ、動物を守るっていうようなことで、うん、本当に人や環境にとっていいことづくめだと思うんですよね、
はい、バナナってそんなパワフルなんですね。知らなかったです。
そうですね、食べるだけじゃないですね、
美味しいしすぐ育つし、
はい、
それ確かにリサイクルできたらすごくいいこと尽くしですよね。
そうですよね、
うんうん、バナナペーパーを使用し始めたことで何か会社内で変化とかありましたか？
そうですね、バナナペーパーと出会ってですねやっぱり私たちもその環境に対しての紙っていうのは今までもたくさん使ってたんですけども、はい、やっぱりそれは例えば私たちの学校なん て、うん、教育委員会とか、はい、あの自治体、まあ、いわゆる官庁関係からの指示のもと、うん、その調達基準に合わせてものづくりをしてたんですけども、はい、人と社会と環境っていうのがつながってるということを理解して、うん、今では会社の中でみんなが幸せになるものづくりをしようっていう考えに変わって、はい、2015年なんですけども、あの森林認証 FSC って略して言ってるんですけども、はい、それをあの国際認証を取得して、今弊社の製品はその森林認証を多く取り入れたものを今行うようにみんなでなってます。
その FSC 認証ってどんなものなんですか？
はい、ですね、FSC 認証とはあの、まあ、管理されている森林、あの、まあ、1本木を抜いたら1本植えようみたいな、そんなイメージなんですけども、はい、管理をされている木からその地域の社会にちゃんと配慮して、うん、まあ、それこそ児童労働もなく、はい、フェアトレードのみたいな基準で作られているのが認証という形になってます。
へ、
でうちでは、まあ、昨年のまあ4月からなんですけども、うん、製造販売するすべての素材調達、このサプライチェーンっていうものを見直してですね、はい、あのできるだけやっぱりその国際認証の FSC 認証の切り替えを今行っております。まあ、この FSC っていうのはちょうど東京オリンピックのお話ありますけども、うん、ロンドン、リオ、東京オリンピックでも FSC の紙を使うっていう、もうこれもあの調達事項に入ってるぐらい、あの一般的なものになっていて、はい、今あの今年の中学校の家庭科の教科書なんですけども、うん、はい、そこでは責任ある消費者になるためっていうタイトルで、うん、FSC の認証マーク、これも学ぶことになってるんですね。
おー、そんな中学時代からそういう知識つけたかったなって思います。本当に時代変わりますよね。
時代は変わったと思います、はい、
そして SDGs でいうその目標12の使う責任、作る責任にも広がっていくと思うんですけれども、
はい、
最後に今後の目標について教えていただけますか？
はい、まあ、うちをあの製造する工場なんですけども、あの今後はレストラン、うん、あのいう形で例えて、はい、まあ、食事をするレストラン、
はい、
で昨年あの紙の料理人という商標を取りました。
お、紙の料理人、
はい、
すごい
で、まあ、これはですね、うん、あのレストランでいうとやっぱオーガニックのレストラン、
はい、
っていう形であのものづくりをしていこうよということで、うん、まあ、仕入れる食材イコール紙は人や環境に配慮されたもので安全なものにする、はい、まあ、キッチン、まあ、うちの工場になるんですけども、うん、作る上では無駄をなくす方法を考えたりとか、はい、リサイクルの徹底、あとはドネーションみたいな仕組みを考えようよと。でお客様へは、まあ、作る前作った料理に関しては、うん、製品の背景をきちんとしようよということを今取り組みですね、
はい、
まあ、SDGs の15、うん、緑の豊かさを守ろうの15の2っていうのがあるんですけども、はい、森林減少の阻止と劣化した森林の修復にも貢献に取り組み、うん、まあ、さらにあの作る責任使う責任って SDGs の12であるんですけども、はい、この中に12の5っていうのが廃棄物の発生の大幅削減を達成することっていうのがあるんですけども、うん、はい、まあ、これを取り組む。で具体的には、まあ、昨年まで100トン以上出ていたの紙の廃棄物をですね、まあ、今期はゼロにする。
わー、すごい。
で、で、まあ、これによってあの2300トンの木を守って34トンの CO2 排出にもちょっと貢献できるよう、まあ、頑張っていこう。わー、
それだけの量が貢献できると見込めて
るんですね。できるんですね。ロスをなくすっていうことですね。
なるほど。こう最近いくらペーパーレスっていう言葉も聞くようになったとはいえ、はい、あのなかなかやっぱり難しいところもありますし、こういうバナナペーパーから改めて紙の存在についてこう考える機会が広がっていくといいですよね。
もともとそう環境に配慮されている、うん、人や環境に配慮されている紙っていうのもあるんだっていうちょっとご理解を、はい、していっていただければなと思います。
はい、とても興味深い話でした。本日のゲスト、宮沢株式会社の専務宮沢正弘さんでした。貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ENEOS For Our Earth One by One。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。エネオスの東京2020オリンピックパラリンピック推進室長の内田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは簡単に自己紹介をお願いします。
はい、エネオス株式会社で東京2020オリンピックパラリンピック推進室長を務めております内田と申します。エネオスでは2015年3月に東京2020ゴールドパートナーとして協賛契約を締結いたしました。はい、国内最大となるサービスステーションのネットワークを活用してオリンピックパラリンピックを盛り上げ、東京2020大会および日本代表選手団を応援したいとの思いで協賛をいたしました。はい、大会関係車両や大会関係施設への石油、ガス、水素、電気などのエネルギー供給を通じて大会運営をサポートしていきたいと考えています。前回の東京1964オリンピックにおいて聖火の燃料である灯油とガスを供給した歴史があります。そうした歴史も引き継ぎたいと思っています。
なるほど。ちなみにゴールドパートナーとは改めて何なんでしょうか。
はい、オリンピックおよびパラリンピックのムーブメントの推進、東京2020大会の盛り上げに積極的な企業であって、うん、国内最高位のスポンサーとして合計で15社あります。はい、で各社さまざまなアプローチで大会機運を盛り上げる施策を展開しているところです。
うん、エネオスでは具体的にどんな取り組みをしてきたんですか。
はい、エナジーフォーオール、届け熱いエネルギーをコンセプトにテレビ CM、 サービスステーションでのキャンペーンや各種イベントでのブース出展などを行ってきました。本年3月末からは現在行われている聖火リレーを応援する取り組みを展開しています。その中で本日はエネオスグループ全体で取り組んでいる東京2020パラリンピックを応援して盛り上げるためのプロジェクト、エネオスサポーターズについてご報告したいと思っています。
はい、エネオスサポーターズとはどんなプロジェクトなんですか。
はい、エネオスサポーターズはエネオスグループ全体で東京2020パラリンピック大会を盛り上げるために2021年2月にスタートいたしました。社員一人一人がサポーターとして自らアクションを起こして参加することで関心を高めて、さまざまなイベントを通じてパラリンピックスポーツへの応援を呼びかける活動です。
なんでこのエネオスサポーターズのプロジェクトができたんでしょう。
東京2020パラリンピック大会には多様性と調和の精神が掲げられています。そのパラリンピックを盛り上げ、誰もが輝ける共生社会の実現に貢献したいと考えています。はい、そこでまず社員みんなでパラリンピックスポーツやパラアスリートのことを知って応援するところから始めたいと思いました。パラリンピックへの取り組みをきっかけに社内の雰囲気や職場環境がちょっと変わったなっていうレガシーを作っていきたいと思っています。
こう応援するといっても、まあ、いろんな形があると思うんですけれども、具体的にどんな活動されてるんですか。
例えばですね、はい、折り紙に応援メッセージを書いていただいてパラリンピックを目指すアスリートへ思いを届ける施策というのを展開しています。エネオス折り紙エールと言います。はい、また、ウェブ上でワンクリックすることにエネオスが皆様に代わって1円を寄付する施策、応援クリック募金などを実施しています。
気になる。
その他にもですね、オンライン施策として毎日パラリンピックに関するクイズを出題して社員に回答してもらったりして、楽しみながらパラリンピックを知ってもらう取り組みを行っています。
先ほど折り紙エールの写真拝見したんですけど、すごいカラフルでこうたくさんの方のメッセージが書いてあって、すごくなんかパワーを感じました。
ちなみにありがとうございます。
はい、クイズがすごく気になったんですけど、どんな問題があるんですか。
例えばですね、はい、ブラインドマラソンでは障害者ランナーと伴走者が ロープを握り合って一緒に走ります、
はい、
そのロープの名前は何だと思いますか。
マラソンなのでタスキとか違いますか。
答えは、
はい、正解は
絆と呼ばれているそうです。
おー、絆、あ、いい名前ですね。
まあ、こういったものもなかなか観戦しているだけではわからない、うん、パラスポーツならではの用語やルールがたくさんあると思っています。
やっぱりそういう知識が増えるだけでまた見方も変わりますし、楽しみ方も広がりますもんね。
そうですね、
はい、そしてオリンピックパラリンピック聖火リレー両方でスポンサーをされるということなんですよね。
そうなんです、はい、オリンピックパラリンピックの聖火リレー両方でサポーティングパートナーを務めています、
うん、
パラリンピック聖火リレーは、まあ、今行われているオリンピックの聖火リレーとは異なって東京、千葉、埼玉、静岡の4都県で聖火リレーが行われます、
はい、
エネオスでは全国各地にある当社の事業所の近隣の特別支援学校の生徒さんでランナーとして走られる方を応援するプロジェクトを進めています。
へ、
8月頃から生徒さんの夢や思いの詰まった映像を公開して全国の皆さんに希望と感動を届けたいと思っています、
うん、はい、全国に事業所があるエネオさんならではのプロジェクトですよね。一人一人の思いが届く瞬間が本当に待ち遠しいです。ということでまだまだエネオスサポーターズについて聞きたいことがたくさんあるので、内田さんは来週もよろしくお願いします。
はい、
エネオス東京2020オリンピックパラリンピック推進室長の内田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス For Our Earth One by One、 そろそろエンディングのお時間です、今日は学校文具用品メーカー宮沢株式会社の宮沢さんにお話を伺いましたけども、バナナペーパーすごく面白いお話でした。あのザンビアに実際行かれてその子どもたちとのお話もすごく印象的でしたし、バナナがこう1年で成長して、でその茎が大量に出るからそこからまたリサイクルするっていう、すごく本当に自然にもう優しい植物なんだなバナナって、ってこう改めてあの知らなかった発見ができました。番組のグッズとかもバナナペーパーで作れたらいいななんて想像しながら聞いてましたけれども、今日もまた知らなかったお話が聞けて、なんかもっともっとバナナペーパーでこういろんな卒業証書だけじゃなくて私たちが普段から取り入れる生活用品とかもっと広がっていけたらいいのにななんて思いました。来週のテーマは目標3、すべての人に健康と福祉をです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して For Our Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
Eneos For Our Earth One by One. This program was brought to you by Eneos.